ご機嫌いかがですか？世界の多くの場所で人々は泥でできた小屋、土の床、草吹きの屋根の家に住んでいます。この物語の主人公夫妻は、そのような場所に行くために快適な住まいを捨てたのです。それは不幸な環境にある人々に彼らの生活がどうすれば変わるかを示すためでした。二人はそのためにすべてをかけ、その目的を成功させました。彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが、悩み多き世に福音、救いの良き知らせを述べ伝えるためにドラマ化してお送りする実在の人々の真実の物語、解き放たれた人生です。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする第3320話、ドワイト&ナンシーランド物語、その後編、どうぞお聞きください。
私たちのフライトどうなったの？
言っても信じないよ。
いいえ、信じる。ここはアフリカよ。そして私はかつてここの住人だったのよ。
隣国の大統領がこの地を訪問して、乗ってきた飛行機が滑走路を移動してて、翼の一部が切れてしまったんだ。それで僕たちの帰国用の飛行機が代わりに献上されたってわけだよ。
アフリカへようこそ、あなた。
この物語の夫妻はアフリカの地に宣教師として降り立った時、まだ結婚して2年目でした。これは解き放たれたドワイトとナンシー夫妻がそこで何を経験したかの真実の証、体験談です。
私たちの飛行機が徴用された時、私たちは中央アフリカのルワンダへ向かう途中でした。航空会社は大容器を送ってくれ、私たちはやっと首都のキガリに飛びました。その飛行場には誘導灯がありませんでしたが、私たちは夕暮れになる直前に着くことができました。翌日私たちはデコボコ道を8時間ドライブして、眼下に美しい木伏を眺めながら、海抜1500メートルの山頂にあるミッション宣教団本部に向かいました。ミッションには教会、病院、聖書学校、子供たちの学校がありました。ナンシーはすぐに男子の小学2年クラスを教え始め、私はエーゼンショップで働きました。
今日はどうしてた？また丸太運び？
レンガ工場で火を絶やさないためにはすごい量の焚き木がいるんだ。
私はクラスの男の子の名前を少しずつ覚えてるとこ。
僕はここでは本当に機械整備工が必要なんだって分かってきたよ。ディーゼルの発電機や全ての車の整備、大変な仕事だよ。
あなたに向いてるわ。
今日は郵便局に車を走らせ、マーケットで生活用品を買ってきたよ。
言葉がわからないのにどうやって握るの？
通訳がやってくれるんだ。そのうち騒がしくなったんで彼に聞いたら、10代の男の子が盗みで捕まったんだって。何人かの男たちがその子をぶったり蹴ったりしてた。
自業自得だもんね。
僕はその子を守ろうと思って群衆をかき分けて、おまわりさんが来たぞって叫んだんだ。
そんなことしたら危ないわよあなた。
僕は大丈夫だろうと思ったんだ。事実平気だった。警官がやってきて彼を連れてったけど、彼らもまたその子をぶつんだ。
アフリカはアメリカとは違うのよ。
人々はとても貧しく、多くは教育を受けてなかったので、私は彼らに道具を使った大工仕事を教えました。妻は言葉を教え、聖書の勉強会を始めました。ルワンダに来てそろそろ1年になろうとする頃、ミッションの病院で帝王切開によって妻に娘が生まれました。 それは大きな喜びでした。でも娘の誕生から日もたたぬうち、私は最初のマラリアの発作に襲われました。ナンシーは私と娘の両方の世話をしなければなりませんでした。
あなたまだ起きちゃダメよ。
君を手伝わなきゃ。
手伝いならいるわ。家政婦さん、料理人、そして洗濯の男の子。
おしめの洗濯は？
絞り器付きの洗濯機を使ってる。
どうして僕は病気に弱いのかな。
マラリアは普通よ、あなた。他の先生たちは肝炎になったわ。
僕もかな。
皮膚の色が黄色くなってきたから多分そうね。お医者さんに見てもらいましょう。
私も肝炎になっていましたが、幸いにも妻と娘は無事でした。私は十分休まないうちに仕事に戻り、数週間後またある種のアフリカ熱にかかり、再びベッドに伏す身となりました。それからひどい頭痛に襲われ、首がこわばりました。その頃には下記の交代医師は帰ってしまい、私を見てくれる人は誰もいませんでした。看護師は私を車で 4,5 時間かけてイギリスのミッションの病院に連れて行かなければと決心しました。私はしばしば失神しました。
40度ある。これがどれぐらい続いてます？
3日目です。マラリアの再発かと思ったんですが、今回はひどい頭痛があって。
脊髄膜炎の疑いがありますね。
まあ、愛する主よ。
脊髄穿刺をして調べてみましょう。確認できました。脊髄膜炎です。
治療をお願いできますか？
抗生物質とサルファ剤がありますから投与してみましょう。
神様、感謝です。
4時間ごとに注射が必要ですが、私はできません。明日子供たちをケニアの学校に戻さなければならないんです。ゲストハウスにご主人をお連れしますので、看護師が注射をしてくれます。
それはちょうど雨季で、ナンシーにとって赤ん坊の娘と私を世話するには憂鬱な季節でした。3日後に私は首都の病院に行って治療を続けるまでに回復していました。ミッションの医師がアメリカの報告休暇から帰ったので、私たちはミッションの山の病院に戻りました。
今日お医者を見かけたよ。
あなたに診断書をくれた？
脊髄膜炎が僕の神経組織を侵してるって。
だからよく眠れないのね。
僕は神経衰弱になる寸前じゃないのかって聞いてみたんだ。そしたらもうなってるって。
本当に？じゃあ先生はあなたはアメリカに帰るべきだとお考えなの？
いや、ここで治療してくれると思う。
その頃陸軍のクーデターがあり、ある部族の大統領が追放され、別の部族から新たな大統領が就任しました。緊張が高まり、夜は戒厳令が敷かれました。
誰かしら？夜は誰も外出しないはずなのに。
さあ、でも何か困ってるんじゃないか。見てこよう。
私の生徒たちだわ。
何をしてほしいんだ？
うちのお店に隠れたいみたい。みんな怖がってるわ。
お入り。
表立ってかくまうことはできないわね。あなたどうする？
ドクターの家に行ってどうするべきか相談してみるよ。
医師はもう何人かをかくまっていることが分かったので、私たちは生徒たちを一晩泊めてあげました。翌朝近所を見回ると、何軒かの小屋が焼かれ、動物たちが殺されていました。生活用品を買いに首都に行った時には、 軍の保証地点で兵士たちが私たちを止め、パスポートや身分証明書を検査しました。酒に酔った何人かの兵士は女性たちに機関銃を突きつけて脅していましたが、間もなく緊張は解けました。ミッションリーダーがある晩我が家を訪れました。
君の2年間の任期も間もなく終わるね、ドワイト。
はい。
3年目もとどまる気はあるか、ちょっと聞いておこうと思ってね。
ご返事はすぐですか？
来月いっぱいには聞きたいね。
妻と祈りたいと思います。
もしとどまれないならすぐに代わりの整備担当を探さなきゃならないから結構急ぐんだ。
私たちはもう1年ルワンダにとどまることにし、3年目が終わる頃に次の主の御心を求めて祈りました。数日後、ミッション本部からの一通の手紙を受け取りました。アフリカの西海岸のリベリアでミッションのパイロットを求めているがどうかというものでした。私たちはその申し出を受け入れ、アメリカの我が家で忙しい1年を過ごしました。まず家族を訪問し、それから私は夏の間ある工場で働きました。最後にフィラデルフィアにあるミッション本部で6ヶ月間訓練を受け、聖書の勉強をしました。私はそこで操縦の腕を磨き、その間彼女はアイオワ州の両親のもとに残し、私は一足先にリベリアに向かいました。私が交代するパイロットが引き継ぎをしてくれました。
これが飛行機だ、ドワイト。ま、くたびれた年寄り鳥ってとこだな。
整備には時間がかかります？
1時間飛んだら2時間は整備にかけることだね。
この辺では天気の変わりやすいのが問題ないようですね。
ああ、ここは大西洋に面してるから1年の半分は雨季だ。君が飛ぶほとんどの村は草むらの滑走路だから、雨が降ると途端にぬかるみになる。
今はなんかもやがかかってますね。
今は寒気だからサハラからホコリっぽい風が吹く。それから穀物の種をまく前には野焼きをするんだ。
飛行機ではどんなものを運ぶんです？
旅行者と生活用品だね。時には君が唯一の救急車代わりだ。
無線連絡は誰がします？
君の奥さんだ。君が飛んでる時は彼女に現在地と着陸時間や離陸時間を知らせておくことだ。
とにかく私はミッションのパイロットになるのが夢だったんですよ。
じゃあ飛んでみようか。ほら、国全体がジャングルだろ。
雨のせいですね。
年間雨量5メートルだ。
木の小杖スレスレですね。
低空を飛ぶとモヤを避けることができるからね。
雨季でも飛ぶんですか？
必要があればね。エンジン不良の時のためにいつも不時着地点を決めておかなければいけない。
ほんと、見渡す限りジャングルだ。
あそこに道らしいものが見えるだろ。あれが不時着地点だ。かなりデコボコだが死ぬことはない。
ナンシーと娘が到着し、私たちは日常生活に戻りました。今は1970年代半ばですが、電灯の代わりに古びた石油ランプを使い、調理には木材ストーブ、どんなに暑い日でも冷房用には扇風機さえありませんでした。私たちは勤めて現地の産物を購入し、時々モンロビアのスーパーで買い出しをしました。
今日もヤムイモとご飯よ。
美味しそうだね。
明日はもう食べるものが何もないわ、あなた。
本当かい？
できるだけ切り詰めてるんだけど、マーケットで買い物するお金がないの。
ミッションからお金は入ってきてるんだけど、アメリカからここへ来る飛行機代と家具類の運送代で消えちゃったからね。
どうしましょう？
祈ろう。神様が備えてくださるよ。
私たちは祈りました。 そしてちょうど夕食が終わる頃、近所の宣教師が立ち寄って20ドルを恵んでくれました。ピリピ 4-19、 また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様は何度も何度も何度も私たちの必要を満たしてくださいました。
こちらレインジャー本部基地ですか？どうぞ。
聞こえますよ、レインジャー、どうぞ。
嵐のために緊急着陸をしました。際どい着地でした。どうぞ。
大丈夫ですか？どうぞ。
はい、でも飛行機は少し修理が必要です。どうぞ。
今どこですか？どうぞ。
バサ地区の小さな村です。位置を知らせます。どうぞ。
またマラリアにかかりました。あと何日ぐらいかかりますか？どうぞ。
2,3 日です。村人に福音を伝えるにはそのくらいかかります。
イエスは言われました。ヨハネ 14-6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。彼は神様のもとへ、天国へ行く唯一の道です。他に道はありません。彼はこう言われました。ヨハネ 10-11、 私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。それがイエス様がしてくださったことです。聖書は言います。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
リベリアでの生活は私たちが思っていた以上に厳しいものでした。ミッションの基地は小さく、私はしばしば飛ばなければなりませんでした。私たちはそこに1年いましたが、その間にモンロビアのミッションの病院で息子が生まれました。彼が生後4ヶ月の時、私たちは診療所のある別の基地に移動しました。息子が直に1歳になろうという時、妻の両親がアメリカから訪ねてきました。彼女の父は男子小学校でも地元の教会でも説教しました。
私は生まれて初めて説教のお礼に生きた鶏をいただいたよ。
まあ、ドワイトがいなくてごめんなさい。
しばしば飛行機で出かけるんだろう。
彼はミッションでただ一人のパイロットなのよ、パパ。そしてここではあの飛行機が唯一の交通手段なの。彼は多くのアフリカの子供たちを病院に運んだわ。
ここで子供たちを育てるには主に信頼しなければいけないね。
ええ、クロコブラ、ミドリマンバみたいな毒蛇やヘイアリもいるし。
ヘイアリ、兵隊のアリか。
台所に行くとあらゆるものの表面が真っ黒いアリで覆い尽くされていたことがもう何度もあったわ。その時はドアを閉めてアリたちが出ていくのを待つしかないの。
気が弱い人間には宣教師は務まらんね。
でもイエス様は言われた。マルコ 16-15、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
お前たちのために毎日祈ってるよ、ナンシー。
ありがとう、パパ。私も子供たちのために祈ってる。アフリカの5歳以下の子供の半分はマラリアで死んでるのに、うちの子は助かったんですもの。
神はお前たちのすることすべてをご自身の栄光のために用いられるんだ。
ミッションは新しい飛行機を購入しましたが、私はジャングル上空を飛ぶ仕事の大変さに耐えられるかと不安に覚え始めていました。私のマラリアはナンシーほどひどくはありませんでしたが、抗マラリア剤は私の神経組織を侵し、 鬱が襲いました。私はよく眠れず、ある日祈りに応えてくれない神に思わず怒りの拳を振り上げていました。モンロビアのミッションの医師が鎮静剤を処方してくれました。
鎮静剤？
うん、私が神経衰弱だとは言わなかったけど、もう飛ぶのはやめるようにと言うんだ。
それは大変だわね、あなた。
今は最悪だよ、ナンシー。ほとんど睡眠が取れない。疲れたパイロットは安全なパイロットじゃない。
それでどうしたいの？
もし僕が飛べないなら、回復治療のため国へ帰るべきだと思うんだ。
他の宣教師たちにも話して彼らのアドバイスを聞きましょう。箴言 11-14、 多くの助言者によって救いを得るよ。
すまないね、ナンシ
ー。このことの中にも神様は目的をお持ちだわ。
そうだね、御心がなりますようにだ。
私たちがリベリアにいたのはたったの2年半でした。もっと長くいるつもりだったのですが、二人の病気を治すためにアメリカのミッション本部に帰る決心をしました。私たちはアパートを見つけ、本部のスタッフと合流し、そこでアフリカで英前部にいた時の技術を生かしました。またクリスチャンのカウンセラーを探し始めました。
宣教地から退いたことに罪悪感を抱いていますね。
はい、宣教師になることは妻の子供時代からの夢でしたから。
でも彼女もマラリアにかかってしまった。
はい、私よりもっとひどく。
ローマ 8-1、 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
私は御霊に従って歩んでいなかったんだと思います。あの地で恐れを感じ始めていましたから。
よくわかります。木の上すれすれに飛ぶ。着陸の場所はほとんどない。全責任がかかってた。
神の恵みは十分だったはずです。
もちろん
私たちは主に信頼していたはずです。
ええ、自分自身の判断ではなくね。でも私たちはまた人間でもあるんです。自然な恐れの感情を持ってる。最後にはイエス様だってこう言われたんですよ。マルコ 14-36、 父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。
しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。
この御言葉を信じますか？
多分。
エペソビテへの手紙4章を読んでみましょう。23-24節では、古い人、思い煩う思いは脱ぎ捨てなさいと言ってる。
口で言うのは簡単ですけど。
またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。祈りましょう、ドワイトさん。
それは私にとって試練の時でした。体重は落ち、夜は 3-4 時間しか眠れず、怒りの感情と戦っていました。でも私は耐え抜きました。鎮静剤をやめ、否定的な考えを神様の御言葉に変えました。箴言 3-12、父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。体を使う仕事はとても役立ちました。そして私はミッションの印刷部で働き始めました。
もしもし。
あ、パパ。
いやあ、ナンシー、気分はどうだ？
よくなってるわ。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
イザヤ書40章だね。暗唱するのにいい聖句だ。
聖書を読む時間を持つために朝早く起きることにしたの。 そしたら神様は私に力を呼び戻してくださったわ。
ドワイトはどうしてる？
よくなったわ。新しい技術を喜んで学んでる。まず製本の技術をマスターして、それから印刷部に入れてもらったの。
すごいじゃないか。
アフリカにいた時、キリスト教の読み物が足りない様子を見てたのよ。
それじゃあまだミッションの仕事をしてるってわけだ。
もちろん、福音は全世界に出ていくんだもの。
ヨハネ 4-35、 目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっていますだね。
ナンシーは宣教師志願者の申請書を処理したり、タイプや事務の仕事をしたりで、ミッションの働きを助け始めました。神様は私たちの必要のすべてを備えてくださいました。私たちがアフリカから帰国して5年後、出席していた教会がリベリアに短期宣教師を派遣する準備を始め、私たちにも参加しないかと声をかけました。私たちのリベリアでの働きは成功しましたが、私たちが帰国してほどなく13年間の内戦が始まり、あの国は被害を受け、多くの人々が難民になりました。神様のなされたことについてお話しするにはとても時間が足りません。私たちは今は引退しましたが、娘と息子は私たちが仕えたのと同じ使命を持って宣教師として主に仕えています。数年前、アメリカ縦断伝道旅行の時、ラジオから流れる選択についての歌を聞きました。私は最も大切な選択は神の救いの賜物を受け入れるかどうかであると信じます。私の祈りはあなたが賢い選択をなさることです。
お聞きの皆さん、あなたは賢い選択をなさいましたか？申命記30-19はこう言っています。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生きると。皆さん、もしあなたがこの命を選ばれたなら、神様の払われた犠牲に感謝をなさいましたか？私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書はローマ人への手紙 10-13 でこう宣言しています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと。あなたは今私たちと共に祈ることによってそれができます。どうぞご一緒にお祈りください。愛する神様、イエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じます。主は死者の中からよみがえって私を救うために今も生きておられることを信じます。主よ、私をお救いください。私の人生の中にお入りになって私を変えてください。あなたの犠牲のゆえに感謝します。永遠の命の賜物を感謝します。あなたのお名前によって祈ります。アーメン。